あのです。はい。今日はプレミアムパーソナルショッパー愛さんと対談を始めていきたいと思います。愛さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日は僕小野明とプレミアムパーソナルショッパー愛さんとの対談ですね。メインテーマ先月の分析と今後の対策ということでお話をしていこうと思います。まあその愛さんと一緒にですね、先月のバイマンの分析と今後の対策のヒントについてお伝えしていくわけなんですけど、まあ今年は違う動きをしてますよね。
うん、そうです。もう全く違う年は。
はい。まあみんなもそれは痛感している通り、コロナですよね。
はい、
まあ8年僕バイマンやってますけど、こんなことはまあ初だなっていう感じなんですよね。
うん、私も小野さんと一緒で8年目、ね。
はい。うん。
ですね。本当にこんなもうガクガクってくる初めて。
うん。まあお店開いてない全部みたいな感じの状態って今までなかったですからね。
なんかこんな言い方したら怒られるかもしれないですけど、
はい、
うん、こんなに波乱万丈の年って。
はい。
経験できないだろうな、ショッパーズってやっててもっていう感じの年ですよ。あとあとなんか、うん、このあと10年もしショッパーズしてたら、あの頃はって語りたい年です。
そうですね。
それまで頑張らないといけないんですけど。
はい。まあ、逆に、こういった年を経験してるからこそ、まあ、いつもと違う動きをしてるからこそ、まあそのね、ずっと、まあ、今諦めずにやってる人は、臨機応変力がつくんじゃないのかなと思うんですよね。
うん、
でやっぱりこうコロナでの影響で例年とは違う動きをしていると、でいろいろお伝えしていきたいなと思って今回愛さんとお話をして生まれた企画ですよね。はい。で愛さんは何年もデータを取り続けているから、バイマでバイマの分析において右に出る人はいないんじゃないかなと僕は思ってます。はい。で、愛さんの LINE 登録ですよね。あの、特典で分析シート来るじゃないですか。
はい。
はい。なので、はい。分析シート欲しい人はですね、愛さんの LINE に登録するといただけるんで、あの、ぜひゲットしてほしいんですけど、いや、あそこまでね、細かく分析するんだっていう。
あれ、でも意外とつけたり足したりして、
うん。
あの、結構、簡略化した分析シートなんて今お借りしてるのか。
はい。
でもやっぱりあれぐらいはないと、分析する要素、材料が揃わない。
まあだからそうやって分析してきてるからこそ、まあ、気づくことっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。まあなので、まあ、今回の音声で、まあ、その分析をした上で考察とか、愛さんなりのお話をしてもらおうかなと思うんですけど、で、この音声は僕の方でもですね、こう、愛さんの方でも配信されていくと思うんで、あの、まず、簡単にですね、僕の自己紹介、そして愛さんの自己紹介をしたいと思います。はい。まあ、僕ですね、こう、小野明は、バイマのコミュニティ、ブリッジというものを運営してたりとか、あと、オリオンっていうスクールをやっていまして、3ヶ月間のバイマのですね、あとは、まあ、自分はリサーチが得意だとこう自負しているんで、リサーチのワークショップとかをやったりしています。はい。で、まあ、そして、パンが大好きです。はい。まあ、僕のメルマガ読者さんはご存知だと思うんですけど、なんか異常なパン好きの変態っていうことで、あの、昨年、新日本男児と仲居っていうテレビ番組に出演させていただきました。なので、ありがとうございます。コミュニティメンバーの前でライブ配信したりするんですけど、今日の冒頭でもあったようにちょっと歌ったりしていますね。はい。滑っていようがもう関係なしに僕は一人で歌ってますからね。
この差の強さです。
いや、そうなんですよ。滑るのを恐れていたら笑いは取れないっていうことで。
まあ、
はい。失敗を恐れていたら成功は取れないと一緒ですよ。
うまくまとまりました。
無理やりいい方向に持っていきましたけど。
お見事。
はい。で、愛さんの紹介を僕からさせていただきたいんですけど、愛さんは、はい、 現在はカリフォルニア在住ですね。はい。そして、ザ・ボス・ライフ・イン・カリフォルニアっていうブログを運営しています。はい。まあ、これよく聞かれることなんですけど、探しても見つからないと、ブログが。
はい。はい、引っかからない。
そうですよね。まあ、どうやったら検索でたどり着けるかなんですけど、まあ、一応お伝えしておくとですね、バイマと、ローマ字、そしてローマ字で愛っていうふうに検索したら出てくるんで、検索してもちょっと探しきれないという人は今の探し方を参考にしてください。すぐ出てくると思います。はい。まあ、そしてですね、愛さんが、まあ、一体どんなバイマの経歴、実績があるかですよね。まあ、ご存知の方もいれば知らない方もいると思うんで、この辺もちょっとご紹介させていただきたいんですけど、現役プレミアムパーソナルショッパーですよね。はい。まあ、そしてですね、3年連続で、しかもほぼ無在庫販売で、利益100万を、純利益ですよね、100万を切ってないっていうところの安定感すごいなっていうのをですね、僕は感じていますね。
はい。
はい。で、バイマのパーソナルショッパーランキングですね、トップ100には3年間連続でランクインしてて、で2018年、2019年の年間の売り上げは億超えなんですかね。
はい、その2年は億。
はい、し続けていて、で、まあ、3年間連続で、月の純利益100万は切っていないっていうところが、まあ、これを聞くだけでもですね、おおってなってる人多分いると思うんですよね。はい。そして、まあ、愛さんといえば、高値売りですよね。まあ、単価が高くても別に最安値に合わさなくても、売る手法っていうのが、まあ、僕の中でもすごいなと思っていて、で一つ僕の中ですごい面白かったエピソードがあって、バイマ事務局の方にもうちょっと安くできませんかってこう頼まれたんですよね、逆に。
だいぶ昔の話ですけど、そうですね、
はい、
なりませんかっていう安くできませんかねみたいな。
はい、ね、なんで売れてるのになんで安くできませんかってお願いしてくるのもなんか変わってんなって感じですけどね。
バイマ自体は安値寄りの体質のような、
はい、ですよね。
はい、
まあ、そういったお願いをされたことがあると、まあそのね、高値売りできている、まあ、秘訣の一つとして僕が感じているのが、もともとですね、愛さんがとある一流ホテルのカスタマーサービスをやっていたという経験もあるんですよね。
カスタマーサービスではなくて、
はい、
マーケティングです、
はい、マーケティングの方のコンサルか、
はい、マーケ、はい、いわゆるサービスラインっていうところで、
まあ、一流ホテルなので、まあ、その富裕層の方が来るところでそういった、マーケティングのお仕事をしてたんで、まあ、それがだから高値売りをできる秘訣の一つでもあるのかなと思ってますね。だからそんなプロの愛さんが語る、まあ、先月の振り返り、まあ、今後の対策っていうことですごい学ぶことがあるんじゃないかなと思ってます。
はい
はい、あげあげしましたけど、いや本当にでも僕はすごいと思ってるのでちょっと紹介させていただきました。まあ、ザザッとですね、今年の流れについてちょっと伺いたいんですけど、まあ、例年と違うって言ったじゃないですか、さっき。はい、コロナの影響で。で、愛さんの視点では、こう、まあ、例年と違うっていうことなんですけど、まあ、どのように見えていますか？コロナの影響ですね。
とりあえず、2012年にショッパーを始めて、
はい、
ずっとそれから先ほど、小野さんが紹介した分析して、自分のアカウントでつけてる
の
も、はい、だいたい毎年パターンっていうのが見えてくる、うんうん、自分のアカウントはだいたいこんな動きをするか、この頃はこんな動きだなっていうのが見えてるので、
はい、
分析に基づいて毎年こううまくなんとなくやっていけたんですけど、
はい、
今年は本当に分析を全く役に立たない、
うん、
もうあれを見て分析をしようと思ってももう来月3ヶ月後のデータとか、まあ、もう読み切れないって言ってるのが初めての経験です。
はい。 まあ、ここ もし3年間分ぐらいつけてたとしても、3年前、まあ、もしくは一昨年に別にコロナとかあったわけじゃないですもんね。
うん、閑散期ですよとか、
うん、
この頃なんかこう夏休み前の需要がありますよとか、そういう今までだとこうなんとなくデータに沿ってできてたもの、はい、本当に今年はもう わけわかんないですよ。緊急事態宣言が出ました、日本の解除されましたで、
はい、
と皆さんバイム全体でわーって上がったり下がったり、もうなんかローラーコースター状態で、なんか今年は本当になんて年だって感じですね。バイマシート自体がもう読み切れ、
そうですよね、はい、まあ、なので、まあ、直近でどんなイベントがあったのかとか、はい、まあ、直近で、ね、今あの緊急事態宣言解除っていうお話が出てきましたけど、はい、そういうイベントがどういうふうにあの影響を及ぼしていくのかっていうのをやっぱ把握していく必要もあるのかなっていう感じですよね。
あの、
はい、
今年は日本のそういうこれぐらいバイマと政治とか 株価とかそういうものが全部データの中に取り入れなきゃいけないなっていう思ったことないような年ですね。
そうですよね。
どこまでこうデータを引っ張ってこなきゃいけないのかって、ある意味面白いといえば面白いんです。
はい、まあ、なのでそうですね、新しいなんかデータが出来上がるのかなっていう年でもありますよね。はい、
為替までも追っかけていかなきゃいけないし、
為替変動、まあ、激しかったですもんね、コロナ起きた時特に。すごい円高に向かって、今はすごい円安に向かっていってるし、みたいな。
ここ数日、ポンドがなんかとんでもないことになってたり、
そうですよね。
本当にこういうのも見ておかないと、
はい、
今と一緒に、
はい、
ちょっとこう大失敗を起こしたりする危険性があるな、
そうですよね。なので、今まで自分がいいと思っていた仕入れ国、ここの国が、まあ、ブランドによって、ね、どこが一番仕入れ値が安いかっていうのは変わってくると思うんですけど、それがその為替の影響で優先すべき国っていうのが、まあ、変わってきたりしますよね。
うん、
直近でやっぱそれありました？
ありますね。あの、私結構為替は、はい、あのしっかりめで、こう値付けをしているので、それほどこう、はい、ちょっとぐらいの上がり下がりではあまり影響がないんですけど、アカウント、
はい、
やっぱり急にドスンって下がったりとかされると、
はい、
今までこの国で買おうと思ってたのがよく調べてみたら、
はい、
本当にこう値付けが高くなっちゃうはずの国で買った方がよっぽど安いっていうような落とし穴であったり、
はい、
いうことがあったので、
そうなんですよ。例えば、まあ、ヨーロッパで仕入れれるのが一番だったのに、あれなんかアメリカと値段変わんなくねみたいな風になっちゃってるケースもありますし、
はい、うん、それだから本当にあれですね、短期でこれがまた戻るのか、長期的にこのままなのかっていう、なんか為替の手までもこう呼んで仕入れと、はい、あの買い付けさんにも送金したりとか、
はい、
出品価格見たりとか、今年は本当にショッパーの皆さん頭使いまくりで疲れる年、嫌です。
そうですね。まあ、だからそうですね、単純にヨーロッパブランドだからヨーロッパだけ見とけばいいやみたいな、この短絡的思考に陥らないでほしいですね。
本当に利益が意外とアメリカの方が取れたりするっていうことも 見ていただけると。
で、ちなみになんか先月のトピックみたいなのってありますか？
はい、ですね、まあ、ちょっといろいろ見ていたら、
はい、
あの日経チャンネルマーケットっていうのがあるんですけど、
はい、
エニグモの CEO の
吉田
さんが来られる、いろんな企業の代表の方が来られてるの、
はい、
エニグモの番で、
はい、
で1月ですけども、まあその時に従来のコア客層、はい、今のコア客層は30代なんで、
はい、
なんですけども、
はい、
それプラス40代から50代の、まあ、男性会員による利用の伸びがすごく 顕著に現れてますよってことを聞いたのが面白くて。
面白い伸びですね。40から50代の男性。
で、まあ、多分巣ごもり消費っていうんですか、日本語で。
ああ、そうですね、はい、うん。
っていうので、やはりあの今まで倍まで買い物されなかった層が、
はい、
どんどんネット市場に流れてて、倍まのこう売り上げを上げてるっていうような話されてたので、トリオを。
ああ。
印象的。
なるほど。まあその40から50の人があんまりだからネットを使わなかったのに、
はい、
ネットを使って買い物するようになっているみたいな。
そうですね。
うん、
だから倍間にしたら新しいこうターゲット層が入ってくるので、
はい、
まあ、私たちショッパークスで、じゃあこの人たち一体どういうものを求めになるのかっていう、また市場がこう考える、考えなきゃいけないのかな
っていう
発見だったので、
はい、
すごく興味深かった
。まあでも面白いですね、新しく市場が増えたということなので。
まあ中にはコロナとかすごく外出、
はい、
控えてらっしゃる方とかやっぱりいらっしゃると思うので、職種によって、
はい、
そうなるとやはり今まで買い物してたけれどもできないっていうことでされたり、そういう意味で男性とか増えてくる。
うん、そうですよね。だからこうゆったりめのねスタイルのものが増えてきたなっていう気はしますよね。
ゆったりめ、
ゆったりめ、なんかやっぱり家で過ごす、なんかリラックススタイルみたいな。
そうですよね、うち超モードでいてもなんか変です。
家でそうですよ、超モードスタイルでいてもっていう。
ズーム映えとはいえちょっとそれは、
はい、確かに。で、7月の傾向としては愛さんはどういうふうに感じてました？
7月はですね、
はい、
買い物全体ということと、はい、あとはいわゆるこの市場、お買い物の市場ですよね、いろんなことを見たときに、
うんうん、
コロナでもう3月くらいからずっとこう市場が落ち込んできてた。
そうですね、うん、
3月後半から5月ぐらいまでどんどんどんどん、
はい、
下がってきていて、
はい、
で日本はあの緊急事態宣言が解除され
た
くらいから皆さんやっぱり消費のこう消費するぞっていうマインドが戻ってきて、
リベンジ消費ってなんか言葉も出てましたね。
ですね、
はい、リベンジってなんだよと思って。
誰にリベンジで、
そうそう
そう。リベンジ消費って言うんですね、
はい。
で結局5月後半からこうどんどんどんどん上昇してきて、
うん、
5月後半までそれが皆さん続いてたので、
はい、
多分6月が過去最高売上を記録したっていうショッパーさんが多かったんじゃないかなと。
うん、そうですね、まあ実際にあの僕がコンサルしている人、
はい、
6月に最高益達成したという方がやっぱいつもより多かったですね、
うん、
はい。
合間だけじゃなくて、
うん、
アパレル市場、
はい、
絶対小売市場全体が6月はすごく売り上げが上がったっていう
こ
ちらが出てますので、
はい、
調べたらグラフがあって、
ああそういうデータが出てた、はい、
小売業界百貨店なんかの売り上げの変化率ということで調べて、はい、で3月後半ぐらいからどんどんどんどんもう見てもいられないぐらいマイナス成長に落ちていって、
ああこれこのグラフですね、はい、
はい、で5月の前半に底を打って、
はい、
でだんだん回復してきてもう6月に入って6月がこうピ
ーク
になったという感じなんですけど、
はい、
でも残念なのが多分6月で最高売り上げ出したっていう、こう私たちも喜んでいたあと7月に入ってから、はい、多分売り上げがこう鈍ってきてるっていう方が多いんじゃないか。
うん、そうですね、その勢いがあって最高益達成した人はちょっと、はい、あれ今月は先月みたいにいかないなみたいな、うん、なってる人多いですね。
そう、
うん、
多分これは私が勝手にこう分析した結果なんですけど、
はい、
7月前半、今までこう買い物、そのリベンジ消費っていう、
はいはい、
買い物に戻ってきた人たちが、
はい、
ちょうどあの GoTo とか
ですね、あ、うん、はい、
あの旅行とかレジャーとか、うん、そういう間接的な他に消費できることがまた増えてきて、
はい、
お買い物以外の消費のライバルっていうんですか、
はい、
あのお金を使う、消費するっていうことに対してのライバルが出現してきて、皆さん使うものがこう分散してきた、
はい、
うん、7月前半ぐらいか、
はい、
になって6月のもうとりあえずこうアパレルとかそういったもう物を買おうっていうのから消費って動いちゃったので、うん、
はい、
6月のイケイケどんどんが7月になったらちょっとあれって、はい、ショッパーさんが多いんじゃないかという感じがします。
近隣でやっぱりこう出かけるっていう人は増えてるみたいですね。まあ、海外は今まだ行けるっちゃ行けるんですけど、
はい、
行ったら2週間隔離されるとかあって、そこであの費用がかかるから、まあ、海外の旅行に行ってる人は少ないけど、近隣でやっぱレジャーに出かけてる人が増えてるってなんか出てましたね。確か前その星野リゾートのそのドキュメント、社長さんのドキュメントがあったんですけど、なんかテレビでドキュメンタリーが、
はい、
やっぱコロナで売り上げが下がってやばい、星野リゾートとかってあの海外の人たちの、
はい、
そのインバウンド消費ですよね、成り立ってた。そうです。それで、まあ、直近はどうするかって言ったら、しばらく2年はそのインバウンド消費は戻らないから、近隣の人たちのでも、
はい、
やっぱちょっと出かけたい需要を狙っていってたんで、なのでまあちょっとした、まあ、長旅長距離旅行とは言わなくても1時間2時間とかの車とか電車で行ける場所ですよね。はい、
それぐらいの距離だと心理的にもちょっと安全ですし、
うん、
でも出かけるっていうことでストレスの解消にもなるので、
はい、
なんか口贅沢でいつもよりはちょっと高めの旅館とか、
あ、そうです、うん、
泊まってみたいなっていう気分になりますでしょ、
はい、そういった消費がやっぱ、はい、いやか横取りされるって言い方も変ですけど
でも本当にそういう今までアパレルとかその物に対して使ってた予算がそういったものにちょっと来られて、
そうですね。で、まあだから海外に行くためのこう買い物っていうのはやっぱしばらく戻ってこないのかなっていう感じですよね。まあ僕はあの兄貴がタイにいるんですけど、日本に帰ってくるだけで2週間滞在しなきゃいけないホテルもあれ自腹らしいんですよね。往復で帰ってくると70万かかるって言ってたんでそのいい、別にファーストクラスとか取らなくてもですよ、
はい、
だからもう帰らないって言ってましたね。日本に
海外在住組の方たちが帰りたくても帰れない、
うん、
っておっしゃっている方多いです、
うん、だって金がむっちゃかかるみたいなのもありますからね。なので、まあ、そのレジャー業界の売り上げが伸びているっていうことですかね、少し。
そうです、あの簡単にその7月前半からあの旅行レジャー業界の売り上げっていうのデータを調べてみた、
はい、
反対逆にあの7月くらいから回復基調になってます。ちょうど氷とは逆パターンで、
はい、
まあ、こう動きを見せてるなっていうのが分かりました。
やっぱその家族とかで近場で出かけるみたいな、
はい、
需要増えてる感じですよね。